Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I really wanna stop. 家事育児に忙しいママや忙しく働く女性の皆さん、
ワクワクした毎日を過ごしていますか？この先どんな人生を送りたいですか？幸せはお金では買えないというけれど、お金を味方につけることで人生の選択肢が広がっていきますよね。
この番組では女性目線のお金のノウハウをお届けして、輝きたい女性を応援していきます。私たちと一緒に目指せマネー美人。皆さんこんにちは。輝きたい女性を応援する目指せマネー美人第32回目の放送を、ここ西宮北口のつながりっちょラジオからお送りします。パーソナリティは私、亀井恵子と
水野恵子の
ダブル恵子でお届けします。さて11月に入りましたね。
は
い、3連休だったんですが、皆さんはどのように過ごされたでしょうか？私たちもね、今月、大人の遠足に行きますよね。
春から始まってね、
はい、
春、夏、秋、
はいはい、そうですね、ちょっと着物を着ながら楽しみに行きたいと思います。はい、はい、そして先月から消費税もね、増税されました。はい、もう1ヶ月経ちましたね。皆さんはキャッシュレスを活用してポイント還元とかをこう上手に使ってらっしゃいますでしょうか？水野さんはどうですか？
なんかイメージ、印象で言うとやっぱりそんな言うほど混乱なかったかなと思いますね。なんか店舗の方はね、やっぱニュースとか見てると
なんか大変そうでしたけど ね
大変そうでしたけどね。あのね、それこそレジの台も2つ置いたりとかね、はい、のもありますけど、私自身は日頃使ってたそのキャッシュレス以外にも、はい、やっぱ使えない店舗なんかもあるので、ちょっとそれに頑張ってトライしてる感じです。
そうですね。じゃあそこら辺は私はじゃあこの後ゆっくりと、はい、お話したいと思います。はい、まあ、先月もね、ポイント還元を上手に使おうみたいな話をしましたが、今回もポイント還元だけじゃないキャッシュレスと、まあ、その未来ですね、お金の未来について30分お届けしていきたいと思います。ぜひ楽しんでお付き合いください。
輝きたい女性を応援する、
目指せマネー美人。はい、増税になって1ヶ月、まあ、かかり、経ちましたが、まあ、先ほどね、冒頭の方で亀さんはって聞かれて、はい、ちょっと後でとか言いましたけども、私先月まで本当にこうキャッシュレスなんであまり使ってなくて、使っててもクレジットカードぐらいなんですね。で、先月のそのポイント還元だとかなんかいろいろ聞いて、そうかと思ってとりあえず本を4冊ぐらい
買ってましたね。
読んでみました。で、どれがお得なのかの組み合わせをいろいろ考えたんですけど、もうなんかね、こうカードとか、そのね、ポイントのそのアプリとかによってそれぞれ違うので、
違いますね。
はい、
で、時期によってもまた、ね、はい、お得度なんか変わってくるので、
そうですね、なんかキャンペーンがあったりとか ね、でもそれはちょっとついていけないわと思ったので、まあ、そういう方も多いと思うので、もしそういう方は私と一緒にまず基本を決めたらいいかなって思ったんです。で、私の場合まずクレジットカードでポイントを貯めるっていうのがまず基本なので、
ね、
はい、まずそれをクレジットカードが使えるもの、そして、まあ、アプリなんですが、あとはまあ自分のこう合うような還元のものっていうのを使おうかと思ったんですね。で、そう考えた時にいろいろあるんですが、私結構楽天の楽天トラベルで出張とか、はい、宿泊パックとかよくなんか使うので、
いっぱいいろんな、ね、サービスがあります
よ ね。だから楽天ポイントを貯めたいなと思って、楽天ペイを一応中心的に使おうかな。 であと au ユーザーなので私、うん、au pay とかも使っていこうかなっていうふうに、まあ、この1ヶ月ですねちょっといろいろ使ってみました、はい
頑張ってね、はい、トライされてますもんね、はい、
であとね水野さんに強制されて LINE Pay ですね
強制じゃないですけどねやっぱり LINE Pay って割り勘であったりとか、ね、送金とかね、はい、楽ですよね、
うん、そうですね LINE Pay で払ってって言われたのでちょっと LINE Pay を入れてみました水野さんはあとはどういうもの使われてますか
私も同じようにクレカが中心です、はい、例えばそのQR コード読み取りのものも、まあ、例えばペイペイだったり、はい、ラインペイとかねそういうのもありますけれど同じクレジットカードであの全部集約してなるべくそこでポイントを貯めるっていうところは亀井さんと一緒で、どうでしょう電子マネーでいうとラインペイペイペイとか、まあ、楽天ペイあとそうですねそのあたりが主流ですかねでも私も頑張ってあのいろんなの今あのダウンロードしてトライ中です
そうですね
仕事ね業種的にも
そうですね、はいまあ、なんかヤフーカード持ってらっしゃる方はねペイペイとつなげると、ね、結構ねポイントアップっていうふうに言われますので
以前ねあの専門家の安本さんがいらっしゃって、はいはい、やっぱりそこの、ペイペイと、ヤフーカードすごくね還元率高いっていう話しましたね。それで私作りましたもん、
はい、あそうなんですね私はちょっとあまりカード持ちたくないので今ちょっとペンディングなんですけど、うんすね、また教えてくださいね、
はい、
はい。それでね一番私進化したなと思うのが私の母なんですけど、うん、
お母様
はい
今おいくつ
そうなんですもう80歳過ぎてで携帯電話、まあ、ガラケーなんですけど持ってるんですけど、うん、携帯電話を携帯しないというぐらい携帯電話をつなが使わなかった母が、はい、であの、まあ、ちょっと事情があってスマホに変えたんですね、うん、でスマホに変えたからせっかくだからこうペイ使ってみようっていう話をしててで、母いつもこう小銭を出すのが大変そうだったんですよ買い物した時に
高齢者の方ほど大変ですよね、
はい、そうなんですで小銭を出さなくていいっていうのですごいねこう生き生きしながら使ってるっていうのがあるので、うん、やっぱり高齢の方もね使いやすいシステムにねこれからなっていけば
そうですね、うん、やり方さえ分かれば、はい、すごく実は高齢者の方
ね、
向いてます
よね。私
は、うん、向いてると思うんですね。
はい。ね、はい、本当にね、こういうなんか楽な、うんね、世代になっていったらいいなと思います。では、まあ、さっきからキャッシュレスとか、ね、クレジットカードとかアプリとかっていう話があるんですが、まあ、今回はちょっとキャッシュレスっていう原点に立ち返ってお話をしていきたいと思います。でキャッシュレスって一言で言っても、まあ、いくつか、ね、種類がありますよね、うんはい、でまず4つですね、まあ、基本的なものがあるっていうところで、ご紹介していきたいんですが一つ目はクレジットカードです、うんでまあ、これは使われている方が、ね、もうすでに多いと思います、うん、で後でまとめて支払いが来る後払いのものになりますねで2つ目はデビットカードでこれは支払ったらすぐ、まあ、銀行から引き落とされるので、まあ、即時払いと言われるものです、うん、で3つ目は電子マネーですね交通系カードのスイカとかイコカそしてお買い物カードならワオンとかナナコとかっていう、うんまあ、チャージして使ったりクレカから落ちるものっていうもの
関西だとピタパッ
あそうですそうです
パタ
ピタパとか、はい、リスト券だったらねパスモとか、うんで福岡は早掛けとか、そういうのが、
ね
はいうん、いろいろね地域によって違うみたいなんですが、うんうんまあ、こういうものでここまでの3つは、まあ、カードを持ち歩かないといけないというところがあるんですが、うんまあ、4つ目はスマートフォンでこの中にアプリを入れてバーコードとか QR コード表示させて使うっていうものですね、うん
でまあ、さっきお話してた
あそうですペイペイとかLINE ペイとか、うん、楽天ペイとか、まあ、いろいろ、ね、こうあるんですけども、まあ、これは銀行からチャージをしたりとかあとクレジットカードに連結させて連動させて、まあ、クレカから引き落とすっていう、まあ、いろんなタイプがありますので、まあ、ご自身に合うものを、まあ、使っていただけたらいいかなと思います
なんかやはりここ最近で急速に増えているのが4つ目なんでしょうかね、
はい、そうですね
関西なんかいると本当にこの QR 決済のもの増えてますよねちっちゃい店舗でもね
そうですね
やっぱりあの取り入れがしやすいっていうね、うん、業者側のあのね面もあるかなとは思いますけれど
そうですね、まあ、関西もイラチな人が多いのでっていうところと、はい、あとねオートチャージっていう機能もあるので自動的にあのいくらになったら自動的にチャージされるっていうのもあるんですが、うんまあったらあただけ使うっていう人はそういう機能をオフにしておいていただく方がいいかなって思います
交通機関のやっぱスイカとかその辺は ありますよね、
ありますね、
私たちのね、
はい、
スイカもでも結構ねスマホにもあの入れられるので、はい、あれですよ ね、カード持ち歩かなくても、ね、
いいですもんね、
良くなったり、
はい、するものもありますので、うん、ね、こう便利に使っていただけたらいいと思うんですが、ね、ただそこにね実際こうお金が目に見えないと使いすぎてしまうとか、あ今いくら使ってるのかわからないっていう、こう心配になるっていう方がいらっしゃったり、うん、お金の管理どうすればいいんですかとかっていう質問も結構いただくんですね、うん、でここで、まあ、いろいろお話をしているんですが、水野さんは何かこう管理されているものってありますか？
前、私はあの電子マネーについて、電子マネーじゃない、家計簿アプリですね、
はいはい、
第2回目ぐらいの放送でお送りしたんですけれども、はい、財務という家計簿アプリを使って日頃、うん、はい、まとめてます。
あ、管理してますか？
あとはクレジットカードの明細をできるだけクレカ1枚に集約はしているので、まあ、それを見るともうほぼほぼ明細で分かるようにもなってます。ただね、最近やっぱアプリがいくつか入れちゃうとアプリ内での履歴も見れるんですが、それが分散しちゃうのがちょっとネックですね、
うん、そうですね、うん、まあ、いろいろね便利な機能がありますけどね、私はマネーフォワードっていうのも1本だけ使ってるんですけども、うん、で、まあ、本当に銀行とかあとポイントカードとか、うん、あと証券会社とか全部連動して
すごいですよね、
はい、1つの画面でこう管理できるのがすごくいいなと思ってるのと、うん、あとまあそこに、まあ、買ったものは、まあ、レシートを写メすればどんどん使った履歴とかも分かっていくんですね、うん、で1週間に1回ウィークリーレポートが来たりとか、うん、1ヶ月だったらマンスリーレポートっていうのがちゃんと作成されていて、うん、使った項目が今月と前月の対比がされて、うん、でなんか前月より多い支出のものは、を確認してなんか節約できるポイントを確認しましょうとかっていうなんかメッセージが送られてきたりとかあと、まあ、私たちこう自営業なので、まあ、収入がちょっとこうバラバラなんですけど、うん、前月よりいくら収入少ないですっていう風な形で書かれてると、
その場合頑張りましょう、
そう頑張りましょうみたいななんかあそうですねみたいなちょっと反省にも使えたりするので便利だなっていう風に思っています。
その辺はやっぱり AI の力なんでしょうね、
うん、そうですね、まあ、自分でねそういうのをこうやろうと思うと結構時間がかかったりとかするの で、
時短です ね、
これも本当にこう AI のポイント、うん、まあ、キャッシュレスもポイントになってくるかと思うんですね、うん、でまあ、そのキャッシュレスとかその辺のツールを使うことによってそのさっき時短になると、うん、自分の時間がねその時間を今までその管理していた時間を他のことに使える、
そうですね、
うん、っていうのもすごくこう、ね、うん、このキャッシュレス時代の大事だなって、ね、まあ、自分磨きもできますし、
はいはい、楽しいことにも ね、
はい、使えますしね、はい、ということで前半はこのキャッシュレスの概要とお金の管理も含めた、まあ、時短になる有効なツールっていうところをご紹介いたしました。ではここで1曲、亀井の選曲、安室奈美恵さんのヒーローをお聴きください。
いろんな色で染まる世界で一人で、oh, 振り向かなくてもいい、今までの君のまま進めばいいから、諦めないで Every day君だけのなれる な人が常に笑顔で支えてくれた。だから乗り越えられる険しい道のりも、君と交わした約束の場所、たどり着いてみせる。いつか必ず Forever More。 君だけのためのヒーロー、みんなの思いが今まで私の背中を押してくれたよね。君だけのためのヒーロー、
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
アムロナミエさんのヒーローを聞きいただきました。
いいですね。
いいですね。アムロちゃんみたいな。なんかすごいね、こう元気もらえるしね、こうまた頑張ろうっていう気になりますよね。
戻ってきてくんないかね。
なんかそういえばね、私あのラジオ聞いてくれてる人から、なんかあのお二人こう明るくていいですね、元気もらえますねって言っていただいたんですよ。
曲なんかも ね、いい ね、いいポイントなのかもしれないですね。
はい、私たちもね、安室ちゃんと同じようにこう元気をね、こう与えられるような存在になっていきたいなと思います。はい、はい、ではじゃあ後半に入っていきます。前半はキャッシュレス時代のお金をこう管理するとかツールの話をさせていただきましたが、後半はよりキャッシュレスを進化させていくものとお金の未来についてお話をしていきたいと思います。はい、ではまずですね、まあ、前半はお買い物みたいなところがメインだったんですが、後半はより広くね、生活全般のキャッシュレスというところについてお話を。
なんかどんどん広がってますもんね。
そうですね、もういろんなものがね、本当にクレジットカードで払えたりとかしてますよね。でまずはですね、皆さんも使われていると思うんですが、旅行に行くとき、まあ、ホテルとか旅館とか、あとまあ交通機関とかですね、予約するときに、まあ、どういうふうに予約されますかっていう。
はい、それこそ旅行サイト結構使いますね、
使いますね。今格安の、ね、ホテルサイトとかもありますしね、
エクスペディアとかも結構 CM やってるせいもあって、この間娘も使ってましたね。
そうですね、こうみんな、ね、簡単に使える時代になっていくね。で予約したらそのままもうクレカ決済に、ね、行ってしまうことも多いですし ね、
簡単でね、本当スマホ一つで全部完結するっていう ね、
うん、はい。そしてあとはそれ、まあ、チケットついてる場合もありますけど、あと新幹線とか、あと飛行機とかもそのまま予約できたりしますもんね。
そうですね、本当に本当に券いらなく、はい、そのまま QR でね、ピッとやると飛行機乗れちゃったりとか、
はい、ね、するの で、そのままもう決済されるので、もう何も現金なくてもいいですし、
知らないですね。
はい、でやっぱりあの窓口、あの券を買おうと思うときに窓口って結構並ぶじゃないですか。
並びますね。
はい、でさっき前半でも時短という話が出たんですけど、本当にこれ時間を有効活用できるっていうところで、チケットレスっていうのすごく、ね、有効だと思いますね。
あのね、飛行機なんかだと手荷物検査も あれもね、はい、時短してほしいですよね。
確かに、でも最近結構早くなりましたけど ね、
早くなりましたけどね、やっぱりね、その辺なんかもね大事ですよね。
そうですね。で、まあ、こういうものだけではなくて、あと税金っていうのもキャッシュレスで
払えるので、税金ね、E-Tax、は
い、そうですね、こう電子申告納税システムっていうのがこうあるんですけども、まあ、口座から直接支払えたりとか、あと国税クレジットカードお支払いサイトっていうのがあって、
ありますね。
はい、そこで所得税とか、あと贈与税、あと相続税とかもクレカで払えたりとかするっていう。
そうですね。
はい、 ただ、まあ、注意点がありまして、うん、まあ、払う税額税金が1000万円まで、うんうん、
まあ、すごい決まってますよね。まあ、そこまで払う人は相当でしょうね。は
い、あと、まあ、クレカ使う人は限度額っていうのがあるのでね、うん、
ご自身の、ね、限度額オーバーがこれがやっぱり50万だったりとか、
はい、
設定がありますよね。は
い、
ま
あ、そこも確かめていただくのと、うん、あと手数料がかかるんですね、うん、だからその手数料っていうところも、まあ、ちょっとあの調べていただいて、うん、でまあクレカで払うとポイントがつくので、うん、まあ、便利さとそのポイントがどれくらいつくかと、
うん、ね、
あと手数料どれくらいかかるかの、まあね、トータル的にね、
あの比較しちゃいますね。
そうですそうです、うん、考えていただいて使っていただくといいかと思います。うん、であとですね、自動車税とか住民税、
うん、あ、私それで払ってます。
あ、そうなんですね、うん、すごいさすがですね。
車の自動車税と、はい、あとは固定資産税とか、はい、うん、今本当にね、請求書にクレジットカードで払う場合は、はい、このコード番号入れてくださいねとか結構案内があるんですよ。
お、
うん、だからね、意外にしやすくなってますね。
あ、いいですね、うん、はい、私もあの来年ですね、うん、次回はちょっと固定資産税くれから払ってみようかと、はい、思います。
はい、
であとね、これもサイトがあって、うん、ヤフー公金払いというサイトがあって、で、まあ、ヤフーはね、 T ポイントっていうのが使えるので、うん、T ポイントで払うこともできたりとか、うん、あとクレジットカードとかで払うと、まあ、T ポイントもついたりたまったりとかするの で、
うん、そうですね、
はい、こういうクレカのポイントと T ポイントも、まあ、同時にダブルでたまるという、
もうぐちゃぐちゃしそう
なんかね、うん、そういう楽しみとかもありますので、うん、はい、こういうところもなんか見ていただけたらと思います。はい、であとはですね、まあ、あの国民年金とかね、国民健康保険っていうところも、うん、まあ、これね、口座振替とかでまとめて払うとまたお得っていう、ね、うん、そういう制度とかもありますので、うん、まあ、払ってらっしゃる方はこういうの活用してもちょっとお得にしていただけたらいいかと思います。
はい、
はい、でもこういうようにキャッシュレスが進んでくると、うん、これからってなんか、ね、どうなっていくんでしょうね。うん、
この間ね、
はい、
ある本を読んでいたら、お金ってこんなに変わるのかなっていうね、
はい、
将来像がちょっと見えてきたりもしましたけれど、
はい、そうですね、はい、で今言われているのが、銀行口座を持っていると手数料がかかるっていうふうに、
いずれね、
はい、言われていますよね。うん、
これでも海外の口座ってかかりますよね。
ああ、そうなんですかね。うん、
30万以上ないと、口座残高がないと、うん、毎年いくらかかりますよっていうのはね、うん、ありましたけれど、
ね、
日本だとね、基本はないですね。
そうですね、今ね、こうどんどん作れて無料でね、うん、何冊も持ってるっていう感じになるんですけども、うんうんうん、だからそう、私もその本を読んでいて、お、そうかと思ったのが、うん、通帳1冊ごとに200円の印紙税が毎年かかるらしいんですね。うんうん、まあ、私たちは今払ってませんけども、うん、まあ、これ銀行が負担してるんですが、で実際にその通帳には印紙は貼られていませんけど、うん、表紙をこうめくってもらったところのとこに、うん、なんか印紙税申告納付につき〇〇税務署承認済みっていう形でこう書かれてある記載があるんですね。う
ん、あんまり気にしたことないですよね。
そうなんですよ、私、そう思って、うんうんうん、見てみると確かに書いてました。
うん、
で、まあ、こういうので結局はその銀行が払ってるんですけども、まあ、口座数が多い銀行なんかは4000万口座あるらしくって、うんうん、これで200円かかると年間80億円の負担になってしまう。まあ、これ大きいですよね。
大きいですね。
ね、こうみんながみんな使ってくれてたらいいですけど、うん、休眠口座っていうのがね、
大体地下庭でどれぐらいあれですかね、口座って持ってるものですか ね、
ね、 どうでしょうね。
個人でもでも4個5個ぐらい持ってる方、
ね、
私も持ってますね。
はい、私も前統合したので、うん、これどこの銀行やったっけ、ね、ってのか分からない、ね、通帳とかもあるので、
これあれですよね、繰り越しとかそういうのしたらそれもかかるってことな、一冊につきだから。そうですよね、
ですよね。うん、そういう風になってくるので、で、まあ、実際ね、まあ、残高によって、まあ、今度もしかかるとしたらね、うん、なんか、まあ、かからない場合もあるかもしれませんけど、もう本当に休眠口座とかはね、こう早く断捨離じゃないですけど、うん、一回整理して、
そうですね、
はい、すっきりするっていうのもいいですし、うん、まあ、ネット銀行っていうところであれば、うん、まあ、通帳もありませんし、うん、まあ、使い方も結構いろんなことに使えますので、そういうところも考えていただいてもいいかもしれませんね。
やっぱネット銀行、振込手数料が、ね、無料だったりとかしますの で、
です、ね、
はい、これはやっぱり1個か2個は絶対持っておいた方がね、うん、
はい、いいかな。意外に、ね、便利だし、うん、大きいですよね。 はい、そしてなんかそういうふうにしてどんどんこうキャッシュレス化が進むとお金をまあ実際 ATM からこう下ろして使うっていうことがまあ少なくなってくるので ATM もまあ複数の銀行を扱えるまあなんかこう統合型になって結構コンビニで集約されるんじゃないか。
確かにコンビニ増えてますよね。
増えてますよね、うんうん、でコンビニ24時間、ねうんまあ、使えるし、ね、便利ですの で, で、まあ、なんか ATM も、ね、年間700万円ぐらいの維持費がかかるらしくってで、ね、それで利用者が、ね、なくなってくると、
ね
はい、大変になってくると思うんで、
じゃあ ATM もだんだんだんだん少なくなっていくんですよ ね,、
はい
ね
はい、でも本当にもう何年か、まあ、何年かって、ねまあ、5年後なのか10年後なのか分かりませんけど、うん、本当にもう全くのキャッシュレスの時代っていうのがね、うんうんうん、来るかもしれませんし、あと手のひらでピッてやる生体認証、
うんうんうんうん
ね、今あの ATM でもね生体認証とかあるんですけど、 それで本当にもうなんかこう支払いができたりとかするようになってくるってなると、うん、本当にもうお金、ね、実際使わなくなりますし、うん、
財布持ってなくても確かにスマホとかね定期券というかそれ持ってると、はい、そのままね電子マネーくっついてるので意外に今日現金使う、最近そうですね現金使わないかもしれないですね。
なんか財布忘れてもあんまりドキドキしないですけど、うん、スマホ忘れるとすごいどうしようって、うん、一日不安になりますよね、うんはい、まあ、それとかですね、あとまあ今言われてる 5G とか、うんうんね、あと自動運転、そしてなんか自動運転専用の保険とかもできるらしくって、うんうんまあ、これからねそういう速度がどんどんどんどんまあ速くなりますね、
うん
はいまあ、その前に私たちはまあ銀行口座のねその断捨離であったりとか、うんうん、あとまあネット銀行の活用であったりとか、う
ん、で
まあ
キャッシュレス
ね、そう、ね、そのどのキャッシュレスを自分で有効に使うかっていうのが、うんまあ、なんか考えていくっていうのがまず第一歩かもしれませんね。
はい、
はい、FM ギグ
輝きたい女性を応援する目指せマネー美人。
はい、いかがだったでしょうか。まあ、今日はねキャッシュレスの概要とか、あとお金の管理、はい、そしてこれからの未来のお金についてお話をしました。
どんどん変わってきますから ね少し時代の波に、ね、乗っていかないといけないですね
そうですね、本当にまあこれからでもどんどんまあ便利な時代になっていくとともに、うん、やっぱりこう自分でしっかり、ね、管理をしていく、
そうですね、
でこう何を使っていくかを選択をちゃんとしていくっていうことがね、うん、大事になってくるかと思います、
うん、はい、そう、その中であのキャッシュレス、まあ、どういうふうに使ったらいいのかわからないとか、やっぱお得度このあたりも違いますので、はい、一つあのすごく私もいいなと思う本をご紹介いたします。同じ FP 仲間の、福島恵美子さんでキャッシュレスどんどん得する使い方っていう本ですね。キャッシュレスどんどん得する使い方、結構ねあの小さな本で、それでも一冊読むと割とね、
はい、
あのキャッシュレスの使い方、あこんな風にやるとあのお得に使えるのかなという情報盛りだくさんですよね、は
い、もうすごい役に立ちました、はい、これ私も
ぜひこの辺も参考なさってみてください、
はいはい、さあでは次はイベントの案内です。第3木曜日はマネー美人の日です皆さんご存知でしたかね、9月から私たち、ね、このラジオを飛び出して、うん、なリアルでセミナーをさせていただいていて、はい、11月は3回目になります。で第3木曜日なので11月は21日の木曜日、午前午後夜の3回に分けて、行います。まあ、生活のお得情報であったり投資のお話をさせていただきますので、うん、興味のある方は、
はい、大阪の方ね、はい、ぜひ来てください、
はい、ご連絡くださいね。はい、この番組は女性が前向きに、そして笑顔になるためのお金のレッスンです。今日からあなたもマネー美人。